第7章、社会の道義的な危機を克服する国民的対話と運動を。第23節、日本社会の直面している危機には、政治的危機、経済的危機だけでなく、道義的危機というべき深刻な問題がある。この危機は、子供たちに最も深刻な形で影響を及ぼしている。重大で衝撃的な少年犯罪が相次ぎ、いじめ、児童虐待、少女買春などが起きていることに対して、多くの国民が不安を持ち、心を痛めている。我が党はこれまでも、人間を貶め、粗末にする風潮と戦い、健全な市民道徳を形成するための対話と運動を進めることを繰り返し呼びかけてきた。党自身の責任としても、全党大会の規約改定において、市民道徳と社会的道義を守り、社会に対する責任を果たすことを、党員の最優先の義務と位置づけてきた。今日、改めて、社会の道義的な危機を克服する課題、分けても子供たちに健全な成長を保障することを、21世紀に民主的な日本社会を築いていく取り組みの重要な内容の一つに位置づけ、国民的な対話と運動で共に解決方向を探求し、現状打開のための努力を強めることを呼びかけるものである。第24節。今日の道義的危機の根本には、自民党政治の下での国民の生活、労働、教育などにおける歪みや矛盾、困難の蓄積があり、それらの民主的打開のために力を尽くすことが重要である。例えば、大企業のリストラ競争の下での雇用破壊や長時間過密労働は、家族の団らんやコミュニケーションを破壊している。勝ち組、負け組といった弱肉強食の競争至上主義の風潮が作られ、他人を思いやるゆとりが奪われ、国民の精神生活にも殺伐とした雰囲気が持ち込まれている。若者の深刻な雇用危機は、青年の社会参加の権利を奪い、就職、結婚、子育てなど、将来の希望を閉ざす重大な問題となっている。国連子どもの権利委員会は、日本政府への勧告の中で、極度に競争的な教育制度によるストレスのため、子どもが発達の歪みにさらされているとする厳しい批判を寄せた。自民党政府が長年続けてきた世界でも異常な競争主義の教育、管理主義の教育は、子どもたちの心と成長を深刻に傷つけている。政府自民党は、今日の教育の矛盾と困難の原因を教育基本法に求め、その改悪の策動を強めているが、これは全く根拠も道理もないものである。反対に、政府自民党が長年にわたって、教育基本法に明記された民主的教育の理念と原則、人格の完成を教育の根本目的とし、国家権力による不当な支配を許さないなどの理念と原則を踏みにじってきたことこそが、今日の教育をめぐる矛盾と困難を作り出しているのである。我が党は教育基本法改悪の動きに強く反対して戦う。政治や経済に関わる相次ぐ腐敗、不正事件は、子供にとって計り知れない有害な影響を及ぼしている。この分野での道義的腐敗の一掃は、健全な社会道徳を築いていく上でも極めて重要である。さらに他国への戦争をけしかけ、テロを容認し、煽り立てる政治家の発言が問題となったが、こうした発言の生まれる根本には、アジア諸民族を侮蔑する独善的な排外主義の潮流が一部に台頭しつつあるという危険な状況がある。市民道徳に有害な影響を及ぼしている、自民党政治の下での様々な歪みや矛盾を正す戦いが必要である。我が党は日本社会を民主的なルールある社会にする戦いを、日本社会に健全なモラルを確立していく課題と一体のものとしても位置づけ、力を尽くすものである。第25節。 これらの努力を図りつつ、それには解消できない社会が独自に取り組むべき問題として、我が党は次の4つの角度からの取り組みを呼びかける。民主的社会にふさわしい市民道徳の基準の確立。民主的社会の形成者にふさわしい市民道徳の基準を、国民的な討論と合意で確立していくことは、今日特に重要である。戦前、我が国の道徳は、教育勅語を中心として、天皇絶対の専制政治への忠誠に国民を駆り立てることを第一に、国家権力から押し付けられた強制的規範として作られた。それは真の意味での市民道徳とは無縁のものであり、この道徳の下で、多民族への侵略戦争という人間の道義を蹂躙した蛮行が行われた。この歴史的誤りの反省の上に作られた日本国憲法と教育基本法は、戦後の民主的な市民道徳を形成していく上での土台となり得るものだ。すなわちそれは、主権在民の原則、人権と人格の尊重、平和的な国家及び社会の形成者、真理と正義の探求、勤労と責任の尊重、男女の平等同権など、人類の進歩に立脚した普遍的価値観を含んでいる。これらを土台にして、民主的社会の形成者にふさわしい市民道徳の基準を確立するための様々な自主的な取り組みも行われてきた。我が党も1970年代、80年代に教育の場で学力、体育、情操とともに市民道徳を身につける教育の重要性を呼びかけ、97年の第21回党大会決議では市民道徳に含めるべき内容として10項目の諸点を提起してきた。こうした努力にもかかわらず、何を市民道徳の基準とするかという問題について必ずしも国民的合意が存在しているとは言えないという現状がある。これは政府によって上からの押し付けで決めるべき問題でなく、もとより一つの政党が決める問題ではない。社会的に認知された市民道徳の基準を国民的な討論と合意によって形成することが重要になっていると考える。子供を守るための社会の自己規律を築く。子供に対して特別の保護を与える。子供の権利条約という社会が持つべき当然の自己規律の面で、日本が国際的に見ても重大な弱点を抱えていることは深刻な問題である。少女回春など性の商品化が子供社会を蝕んでいるが、この分野での社会の自己規律は国連子供の権利委員会から児童のポルノグラフィー、売春及び売買を防止し、これと戦うための包括的な行動計画が欠けていると勧告されるなど、国際的に見ても極めて不名誉な地位にある。メディアやゲームの映像などにおける暴力や性の剥き出しの表現が子供に対して野放しにされていることにも多くの国民が心を痛めているが、この分野の自己規律も我が国は国際的に極めて遅れている。さらに子供を儲けの対象と見て、その欲望を駆り立てつつ、子供に大量の商品を消費させている社会のあり方も、世界から見れば極めて異常な状態である。サッカーくじは子供たちが買えないことが建前とされたが、実態は子供たちを巻き込むギャンブルとなっている。政府、文部科学省が子供を引き入れる賭博の胴元になっている現状は、到底容認できない。幼児虐待の増加などにもかかわらず、子供のための専門機関の整備が遅れていることも放置できない問題である。この分野での日本社会の異常な立ち遅れを克服し、子供の健全な成長を保障する社会の自己規律を確立することは急務である。子供の声が尊重され、社会参加する権利を保障する。子供の意見表明権や社会参加の権利を学校や地域など、社会の各分野で保障することは、子供の世界を明るく積極的なものにする上で大切なことである。少年事件や少年問題の原因は様々だが、その背景の一つに、子供の自己肯定感情、自分を大切な存在と思う感情が深く傷つけられているという問題があることは、 多くの関係者、専門家が共通して指摘していることである。自己肯定感情が乏しければ、他人を人間として大切にする感情も乏しいものとならざるを得ない。国際比較調査でも、自分自身への満足、私は価値ある人間であると感じている子供の比率が、日本では極めて小さいことは憂慮すべきことである。子供たちが自分が人間として大切にされていると実感でき、自らの存在を肯定的なものと安心して受け止められるような条件を、家庭でも、地域でも、学校でも作ることが切実に求められる。そのためにも、子供の声に真剣に耳を傾け、子供の思いや意見を尊重し、子供を一人の人間として大切にする人間関係を社会の各分野で作ることは極めて重要である。子供が自由に意見を述べる権利を保障し、その意見を尊重し、子供の社会参加を保障する取り組みが求められる。社会の一員として尊重されてこそ、自分を大切にし、他人を大切にし、社会のルールを尊重する主権者として成長することができる。子供の権利条約は、子供に影響を与えるすべての事柄について、自由に自己の見解を表明する権利を子供に保障し、その意見は子供の年齢及び成熟度に応じて正当に重視されると定めている。世界では、生徒が学校運営に参加するなど、子供の社会参加が大きな流れになっている。この間、日本でも学校や地域など様々な場で子供の意見表明や参加を重視する新しい流れが起こっている。こうした積極的な流れを大きく前進させることが大切である。子供の成長を支え合う草の根からの取り組みを。家庭、地域、学校が共同して子供たちの成長を見守り、悩みに応え、支える草の根からの運動を進める。市民道徳は言葉だけでなく、現実の人間関係、社会関係を通じてこそ身についていくものである。今、全国各地で、読書運動、舞台、映画鑑賞、スポーツ、リズム体操、自然社会体験、自主的子ども組織づくりなど、豊かな人間関係を育てていくための多面的な取り組みが広がっている。いじめ、非行、不登校、引きこもりなど、子育てに悩む親たちの自主的な組織も無数に生まれている。党がこれらの草の根からの取り組みを応援し、共に解決の方途を見出していくことが重要になっている。社会的道義の問題は、モラルの問題という性格から言って、上からの管理、規制、統制、押し付けを強めるという立場では解決できないどころか、有害な作用を及ぼすだけである。少年犯罪の加害者の親に、制裁と報復を加えるのが当然とする閣僚の発言は、その最悪の現れの一つである。この問題は、国民の自発的な力に依拠してこそ解決の道が開かれる。我が党は、社会の道義的危機を克服し、未来を担う子どもたちに健やかな成長を保障する社会を作るための、国民的な対話と運動を呼びかけるものである。